皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報登米 To Me 声の広報令和6年12月号をお届けいたします。今月号の表紙は、登米市を代表する豊間町の民族芸能、素晴らしい滝技能の一コマです。日本を代表する建築家の隈研吾氏が手掛けた豊間町の能舞台、こちらも登米市自慢の一つであることは間違いありません。その能の演目である羽衣の一場面かと思われます。手前に揺らぐ焚き火の炎のうっすらとした明かり、その奥で羽衣をまとった天女が豪華な冠のような髪飾りを頭に乗せ、感謝の微笑みでしょうか、優しい笑顔が印象的です。その佇む姿は、能を知らない私でも心が洗われ、体は凛として背筋が伸びます。本物を知る方々には申し訳ないのですが、異次元の世界を感じてしまうのは私だけでしょうか。知り合いの方が豊間の謡曲に触れているので、せっかくこの登米市にいるのですから、今度は滝技能を間近で肌で感じたいと思いました。詳しくは今月の特集300年の伝統、豊間能を継承する思いで紹介しています。今月号は32ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は20ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目1、表紙2から11ページ、特集300年の伝統、豊間能を継承する思い。3、12から15ページ、令和5年度決算報告、市職員の給与などのあらまし。4、16から19ページ、今月のお知らせ、環境事業所だより。次から2枚目になります。2枚目の1、20、21ページ、今月のホットライン。2、22、23ページ、市民の広場。3、24、25ページ、健康、虫歯のない子。4、26から31ページ、情報広場。内容、催し、募集、お知らせ、相談、寄付の順でお知らせいたします。5、32ページ、裏表紙、ときめき人、編集後期の順でお送りいたします。
特集、300年の伝統、豊間能、継承する思い。人々は口にする。町から人が減っていく。子供たちが少なくなった。後継者もいない。たとえそうだとしても、彼らに諦めるという選択肢はない。これからも守り続ける。先人から受け継いだ伝統、それはかけがえのないものだから。佐々木仁さん扮する見開き2ページにわたる天女の舞の写真が能の世界へと誘います。特集コンテンツ、初版メモの不安と希望、2番メモの受け継ぐ人々、3番メモの有限の世界、4番メモの次世代への継承、5番メモのそして未来へ。初版メモの不安と希望、直面する後継者不足、求められる伝統の継承。市内では地域に伝わる伝統芸能を後世に残そうと多くの団体が活動しています。それらの団体では会員数の減少や高齢化などの理由から後継者不足が課題に。昭和53年には市内で55団体あったとされる民族芸能などの団体のうち、現在も活動を続けているのは約30団体。担い手不足を不安視する声が多くなってきています。一方で、市が実施した児童生徒と その保護者を対象にしたアンケート調査では、約8割の人が文化活動は必要と回答、伝統芸能の継承が求められていることが分かり、希望の光が見えてきました。そこで市では平成30年に地域伝承文化振興方策を策定、本年度から伝統芸能伝承館森舞台で登米伝承芸能祭りを開催するなど、継承活動の継続と新たな後継者の育成を目指して取り組んでいます。市内各地域の伝統芸能が披露された登米伝承芸能祭りで神楽を舞う子どもたちの写真が掲載されています。世代間や地域間の新たな交流が生まれました。変わりゆく時代の流れとともに伝統芸能の継承が難しくなってきている状況の中で、豊間の地に300年近く絶えることなく受け継がれてきた豊間能、その伝統を脈々と継承してきた人たちが抱いている思いとは。情報があふれ、かつてない速度で変化する現代社会、そんな時代にあっても失われてはいけないものがあるはずです。今回の特集では、豊間謡曲会の活動を通して地域の伝統芸能を守っていくことの意義について考えます。2番目もの受け継ぐ人々、伝統を受け継ぐ豊間謡曲会、豊間能を守り地域の活性化を目指して歩み続ける。室町時代に隆盛期を迎え、織田信長や豊臣秀吉、徳川家康といった多くの武将に愛された能、時代の流れとともに廃絶していく中、豊間能は地域に根ざし、住民に愛されながら受け継がれてきました。日本を代表する舞台芸術、今に伝える豊間謡曲会、能は650年以上の歴史を誇る日本を代表する舞台芸術です。明治維新後、廃藩置県によって能を愛してきた大名がいなくなり廃絶の危機に。そんな中、豊間の地で演じられていた能を守ろうと、豊間伊達家の旧家臣である大内五郎右衛門が立ち上がり、豊間謡曲会の前身となる親睦社を設立、後世へと継承しました。豊間謡曲会は明治41年に発足、豊間支部28人、米山支部4人、波佐間支部8人の計40人で活動し、保存と継承に取り組んでいます。日頃から豊間、米山、波佐間の支部ごとに謡いを稽古、月に1回程度稽古の成果を披露する月並み会を開催し、技術の向上に励んでいます。その技術が認められ、昭和62年に仙台青年会議所の昭和の検温使節団に同行し、イタリアで演能、平成12年には文化財保護などの功績が認められ、文部大臣賞と国土庁長官賞を受賞するなど高い評価を受けています。会員数の減少や新型コロナウイルス感染症などの影響で存続していけるか不安な時期もありましたが、たくさんの人たちからの応援と協力のおかげで継続できています。そう感謝の思いを口にするのは、豊間謡曲会で会長を務める前谷仁七さんです。仙台藩の五代藩主伊達義村が創設した流派コンパル大蔵流を明治維新以降も絶やさずに受け継いできたのが豊間能です。口伝により継承し、独自のスタイルを築き上げました。前谷会長は、私たちには豊間能を守るという目的がありますが、それだけではありません。たくさんの人に見に来てもらい、登米市のことを好きになってほしいという思いで活動しています。今年10月に開催した北流能の公演では、テレビでも見かける狂言師の野村萬斎さんと長男の雄貴さん、 北流能楽師の佐々木多聞さんに出演してもらい、市外からもたくさんの人が豊間町を訪れてくれました。これからも豊間能を守り続けながら、交流人口を少しでも増やしていくことで地域を活性化していきたいと思っていますと決意を胸に歩みを進めます。能は敷居が高いように感じるかもしれませんが、稽古を積めば誰でも舞台に上がることができます。始めるのに今からでは遅いということはありません。仕事を定年退職した後からでも始められるので、活動の様子を見てみたいという人は気軽に連絡をくださいと笑顔で呼びかけます。インタビューに答える豊間謡曲会会長万屋仁七さんの写真が掲載されています。問い合わせ豊間公民館0220-52-2316。活動の様子の写真が掲載されています。今年の演目羽衣の稽古の様子、月並み会で歌いの稽古の成果を披露する豊間支部の会員、定期的に指導を受けて稽古に励んでいる様子、会員4人が海を渡りイタリアのローマで羽衣を演納、平成10年に宮城県無形民俗文化財に指定、記念公演では宮城県民会館現東京エレクトロンホール宮城が満員になった様子の写真です。そして今年の公演で狂言鐘の音を圧巻の演技力で観客を魅了する野村萬斎さんと雄輝さん、佐々木多聞さんは迫力ある演技で能の小鍛冶を披露している写真が掲載されています。3番目もの幽玄の世界、静寂の中で揺らぐ炎、幽玄の世界へ誘う滝技能。豊間謡曲会が森舞台で毎年9月に開催しているのが豊間滝技能です。神事として演納し豊間神社に奉納されています。新型コロナウイルス感染症の影響で4年ぶりに開催された昨年は大入り満員、今年も会場は観客で埋め尽くされました。豊間能のようにアマチュアだけで演じられる能は宮城県で唯一、東北地方でも豊間能の他には山形県鶴岡市に伝わる黒川能などわずかしかありません。そんな貴重な能を一目見ようと市内外から多くの人が訪れます。豊間滝技能は豊間神社で受け取った神花を滝木に点火し、会場が幻想的な雰囲気に包まれる中で開演、舞台上に何もない状態で始まり、何も残さずに始まる前と同じ状態で終わりを迎えます。すべての演目が終わった後の静まり返った舞台を見ていると、それまでの出来事が幻だったかのような感覚に、それはまるで幽玄の世界と現実を行き来する時空を超えた幻想の旅に行ってきたかのようで、今もなお人々の心を魅了しています。滝技能の世界を演じる役者たち、さまざまな役割の人たちによって演じられる能、それぞれの役割を写真とともに紹介します。して豊間町佐々木仁さん、しては能において主役を担う演者のことです。演目によって人や神、霊、鬼などに扮し、唯一顔に面をつけることができます。表現力が求められるので、演じる前に鏡の前で集中力を高めています。林、波佐間町布施喜恵子さん。林は笛、小鼓、大鼓、太鼓で構成されていて、打楽器の奏者は演奏しながら掛け声もかけます。楽器と声で登場人物の感情を表現するので、見ている人に伝わるように心がけて演奏しています。地謡、豊間町太郎丸明さん。地謡の役割は演目の物語や風景描写、 心情を歌いで表現することです。囃子とともに能の世界を作り上げる重要な役割なので、演目やその場面の情景に応じた表現をすることが求められます。狂言、波佐間町佐藤勝彦さん。狂言は演者自身にセリフがあり、会話を中心に日常の面白い出来事を演じる喜劇です。聞き取りやすいように発音することと、声の強弱や表情で感情を表現するように工夫しています。姉妹、豊間町高橋久志さん。姉妹は能の演目の見どころ部分を表や装束を身につけずに門服や袴で演じるもので、基本的には地謡に合わせて舞います。一つ一つの所作を丁寧に舞うことを心がけています。今年の舞台の様子などの写真が掲載されています。本番当日、大内五郎右衛門の記念碑に祈りを捧げる舞屋会長、豊間神社で火入れの儀を行い火種を受け取る様子、観客で埋め尽くされた森舞台、式三番で滝技能の幕が上がる、三人が姉妹を披露。狂言は詐欺師に騙される物語、末広がりが演じられ、会場からは笑い声が。今年の能の演目は羽衣、漁師が松の枝にかかった羽衣を見つけ、その美しさに家宝にしようと持ち帰ろうとする。羽衣がないと天に帰れないので返してほしいと懇願する天女、涙を流す姿を見て漁師は羽衣を渡す。羽衣を返してもらう代わりに美しい天上界の舞を披露する。以上9枚の写真が掲載されています。
4番メモの次世代への継承。次世代に受け継がれる先人の技と思い、豊間謡曲会では地域の子どもたちに豊間能を知ってもらおうと、豊間中学校の体験学習に協力、新たな担い手の育成に取り組んでいます。また魅力ある豊間能を演じることで、たくさんの人に見に来てもらい知ってほしいと、年間を通して稽古を欠かすことはありません。そうした地道な活動が徐々に実を結び、豊間地域在住ではない人や学生も入会するようになってきました。現在囃子の笛を担当している涌谷町在住の畑岡さんは、もともと和楽器が好きだったので、祖母の知り合いに紹介してもらって入会しました。豊間謡曲会の皆さんは、能が好きな人や興味がある人であれば、住んでいる場所や年齢に関係なく誰でも温かく迎え入れてくれるので、楽しく活動することができていますと笑顔を見せます。畑岡さんは大学で琴を弾いていましたが、笛は入会してから2年ほど稽古して初舞台を経験しました。初めて舞台で演奏した時はすごく緊張しましたが、言葉では言い表せないほどの感動がありましたと当時を振り返ります。たくさんの人に愛してもらえるような演能ができるように、これからも活動していきます。そしていつかは次の世代へとつないでいきたいですねと言葉を弾ませ前を向きます。伝統や郷土を大切にする心を育む、豊間中学校千葉純子校長。地域の伝統や文化を残していくためには、子どもの頃から触れる機会を作ることが大切です。豊間中学校では生徒が地域に愛着を持ち、伝統や郷土を大切にする心を育てるために豊間能の体験学習をしています。体験学習では豊間能の歴史を学ぶほか、実際使用する衣装を身につけたり、舞台を体験したりしています。これからも多くの生徒に体験してもらい、 その世界や関わる人たちの思いを知ってもらうことで、豊かな心を育み、郷土を大切にするような大人に成長してくれることを願っています。本番を間近に控え、練習に熱が入る豊間小6年の桜井さん。体験学習で能の世界に触れる豊間中の生徒たちの写真が4枚掲載されています。インタビュー。緊張の中での初舞台、稽古と経験積み、技術磨く。豊間町、桜井ひなたさん。豊間公民館で豊間能の体験会のチラシを見て参加したのがきっかけで、母からの勧めもあって小学3年生の時に始めました。まずは基本となる謡を覚えることが何よりも大切なので、毎週水曜日に太郎丸さんに教えてもらっています。昨年の滝技能で初めて舞台に上がり、船弁慶の演目で牛若丸役を演じました。とても緊張して失敗もしましたが、見た人からよかったよと声をかけてもらえたのがとても嬉しくて、もっと上手くなりたいという気持ちが演じる前よりもさらに強くなりました。私は豊間謡曲会の雰囲気と会員のみんなで一つの作品を作り上げる豊間能が大好きです。まだまだ一人前には程遠いですが、しっかり受け継いでいけるように、これからも稽古と経験を積み重ねて技術を磨いていきます。舞台の個人稽古に励む桜井さん、昨年初舞台にもかかわらず牛若丸役を堂々と演じた桜井さんの写真が3枚掲載されています。夢だった森舞台での舞、肌で感じた魅力と奥深さ。波佐間町、及川舞子さん。もともとは歌舞伎が好きで、東京都にある歌舞伎座の改築に携わった建築家の隈研吾さんが設計した森舞台に以前から興味がありました。入会したのは5年前に滝技能を見た時に、自分もこの舞台に立ってみたいと思ったからです。昨年初めて舞台に立つことができ、夢を叶えることができました。能の演目の中には歌舞伎で演じられているものもあります。私にとってはとても興味深く、知れば知るほど能の魅力と奥深さを肌で感じているので、もっと表現力を高めていきたいと思っています。また多くの人に豊間能を知ってほしいと思い、今年の2月からインスタグラムを開設しました。ぜひ活動の様子を見ていただき、皆さんからのコメントをお待ちしています。鮮やかな姉妹を披露した昨年の初舞台、姉妹の所作を何度も繰り返し体に染み込ませる練習をしている及川さんの写真が3枚掲載されています。
5番メモの、そして未来へ。時代が移り変わっても伝統とともに思いを後世へ、思いをつなぐ悠久の時を超え、絶えず受け継がれてきたのは先人たちの思いがあってこそ、地域の伝統を愛し全身全霊をかけて舞台で演じ守る、その伝統と思いを未来へ伝えたいと願う人たちがいる限り、伝統芸能の灯火は今後も絶えることなく受け継がれていくのではないでしょうか。さまざまな危機を乗り越え、絶やすことなく受け継がれてきた豊間能、その魅力と地域に伝わる伝統芸能の価値について、北流能楽師として国内外の公演に出演し豊間謡曲会を指導している佐々木多聞さんに話を聞きました。佐々木多聞さんの紹介が写真とともに掲載されています。北流能楽師、1972年岩手県盛岡市生まれ。 農学して方北流職分で日本農学会会員。3歳の時に鞍馬天狗で初舞台を踏む。現在は東京都で活動とともに東北の農学振興に尽力しながら国内外の公演に出演しています。地域の伝統芸能は残すべき宝物。豊間謡曲会の皆さんは稽古に対する姿勢がとても熱心で、努力を惜しまずに稽古に打ち込んでいると感じています。能は様々な役割の人たちの総合力で作品を作り上げるのですが、土台となるのが謡です。そのことを理解して稽古されているので、初めて豊間の謡を聞いた時は声の出し方や息の合わせ方などの技術が高くて驚いた記憶があります。しまいや林の稽古にも力を入れていて、地域に伝わる能は他にもありますが、その中でも熱量はトップクラスだと感じます。地域に能舞台があるという環境にも恵まれていると思います。舞台の奥行きや響き、明るさ、人の心を和やかにする周囲の自然、観覧する現所のデザインや配置など、とても素晴らしいものです。また明治村の雰囲気も相まって町全体が演出に加わっているかのように感じさせます。そのような雰囲気の中で演じられる能は間違いなく魅力的で印象に残る作品です。伝統芸能は演じる人や見る人だけではなく、関わるすべての人の心を豊かにしてくれます。そしてそこには先人たちの知恵も詰まっているので、学べることは少なくありません。長い歴史の中で形成され、地域に根ざした伝統というものは、時代が移り変わったとしても残していく価値がある宝物だと思います。これまで豊間能を大切にしてきた思いとともに継承し、これからもずっと森舞台で演じ続けられていくことを願っています。そして明るい未来へ。滝技能の本番直前、お客さんが喜んでまた見たいと思ってもらえたら最高だねと話す豊間謡曲会の皆さん、すべての演目が終わり惜しみない拍手が送られると、それまで緊張に満ちていた表情は笑顔に変わり、達成感に包まれました。多聞さんが言うように、伝統芸能は世代を超えて人の心を豊かにしてくれます。そして創造性や表現力が育まれるほか、人と人との新たな絆が生まれ、地域の活性化にもつながります。それは能に限ったことではなく、各地に伝わる神楽や太鼓、民謡、踊りなども同様です。マイヤ会長は言います。私たちに人口減少を止めることなんかできない。でもだからといって大切に受け継がれてきた伝統を絶やしていいということにはならない。伝統芸能は地域と世代をつなぐ鍵、地域を元気にするためにこれからも守り続けて後世に残していきたいと。私たち一人一人が伝統芸能に改めて目を向けて考えること、そして思いとともに未来へつないでいくこと、それが先人たちも思い描いていた明るい未来へと続く架け橋になるかもしれません。数々の能面と稽古の様子の写真が掲載されています。特集を終わります。
令和5年度決算報告。登米市は財政状況を随時皆さんにお知らせしています。皆さんが納めた税金がこの1年間で町づくりにどう使われたのか、一般会計を中心に概要をお知らせします。小学校施設整備事業や物価高騰に対する支援を実施、津山地域小学校施設整備事業や東和地域小学校施設整備事業、米山地区公共施設複合化整備事業などに取り組みました。また幼児教育と保育環境の向上を図るため、 認定こども園施設整備事業に取り組みました。さらに令和4年3月の福島県沖地震や7月の大雨、令和5年6月の大雨など度重なる災害で被災した各施設の復旧事業を実施したほか、エネルギーや食料品などの物価高騰に伴う支援策として登米地域応援商品券事業や燃料券事業、住民税非課税世帯などに対する給付金事業を実施しました。地方交付税などの依存財源が約 70%、 令和5年度一般会計歳入決算額は467億7027万円で、内訳は地方交付税が168億7210万円、歳入全体の 36.1%、 市税が78億3020万円、同じく 16.7%、 国庫支出金が66億9302万円、同じく 14.3% などとなっています。このうち市税など自主財源の合計は140億9330万円で、歳入全体の 30.1%、 残りの 69.9% が地方交付税や国庫支出金などの依存財源と言われるものです。この依存財源の割合が高いことから、国や県などの社会情勢の影響を受けやすい財政基盤となっています。財政健全化の目安、全基準値をクリア。財政の健全化判断比率は、自治体の財政破綻を未然に防ぐために制定された地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき算出されるものです。令和5年度の決算に基づく健全化判断比率は全て基準値を下回っています。また全ての会計において令和5年度決算に基づく資金不足額はありませんでした。会計別決算状況を、会計名、歳入決算額、歳出決算額、差引額の順にお知らせします。一般会計467億7027万円、454億9833万円、差引額12億7194万円。次に特別会計です。国民健康保険96億3684万円、93億525万円、3億3159万円。後期高齢者医療9億4444万円、9億2814万円、1630万円。介護保険107億2832万円、104億2981万円、2億9851万円。土地取得2億5483万円、2億5483万円、0円。宅地造成事業2億7086万円、2億7086万円、0円。次に企業会計、水道事業収益的収支27億4003万円、25億7716万円、1億6287万円。資本的収支7億2493万円、17億5899万円、マイナス10億3406万円。下水道事業収益的収支36億3205万円、35億4217万円、8988万円。資本的収支20億6416万円、30億6809万円、マイナス10億393万円。病院事業収益的収支74億7904万円、 76億9,558万円、マイナス2億1,654万円、資本的収支10億3,150万円、11億622万円、マイナス7,472万円。老人保健施設事業収益的収支4億2,124万円、5億1,993万円、マイナス9,869万円。資本的収支4,943万円、4,871万円、72万円。水道事業、下水道事業及び病院事業の会計における収支不足額は内部保留資金などにより補填しています。令和5年度歳出決算額を市民1人当たりで見ると625,372円となります。これは令和6年3月末人口住民基本台帳人口72,754人です。総務費、行政の運営、庁舎や財産の維持管理などに使われる経費73,566円、民生費、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い福祉の充実などに使われる経費193,891円、衛生費、保健衛生、健康づくり、ごみ対策などに使われる経費73,596円、農林水産業費、農業や畜産などの振興と育成のために使われる経費39,869円、土木費、道路や公園などの整備に使われる経費42,982円、消防費、火災や自然災害などの防災活動のために使われる経費23,046円、教育費、学校などの整備や教育振興に使われる経費67,833円、交際費、借り入れた資材の管理・償還費などに使われる経費75,374円、その他、会議費、労働費、商工費、災害復旧費35,215円。問い合わせ、まちづくり推進部財政経営課0220-22-2159。令和5年度市職員の給与などのあらまし。市職員の給与などの状況は市議会での予算や給与条例の審議などを通じて明らかにされています。今月号では職員給与の実態などについて広く市民の皆さんにご理解いただくため、そのあらましを紹介します。職員数及び職員の任免に関する状況。職員数、令和6年4月1日現在、市長部局563人、議会事務局7人、関西委員事務局4人、教育委員会108人、農業委員会事務局11人、消防162人、病院450人、上下水道41人、合計1,346人。役職別職員数、令和6年4月1日現在、部長級14人、次長級40人、課長級120人、課長補佐級273人、係長級366人、一般職498人、労務職35人、合計1,346人。職員の給与の状況。職員給与費の状況。一般会計決算。給料29億5,742万円。全体の 64.1%。 職員手当4億9,073万円、 10.6%。 期末勤勉手当11億6,684万円、 25.3%。 計 46億1499万円、1人当たり559万円、職員の平均給与月額、平均年齢の状況、令和6年4月1日現在、平均給与月額、平均年齢の順にお話しします。一般行政職342,242円、 40.9 歳、労務職、企業職員を除きます、321,303円、 55.7 歳、消防職、323,931円、 35.1 歳、企業職、看護師、准看護師、382,988円、 44.8 歳、企業職、上下水道、371,541円、 43.4 歳。給与月額とは、給料月額に諸手当の額を足したものです。特別職等の報酬などの状況、令和6年4月1日現在。給料、市長91万1000円、副市長73万4000円、病院事業管理者58万5000円、医師の場合85万1000円、教育長60万4000円、議員報酬、議長49万1000円、副議長42万5000円、議員39万8000円。期末手当、令和5年度支給割合です。市長、副市長、病院事業管理者、教育長、議長、副議長、議員、すべて6月期 1.65 ヶ月分、12月期 1.75 ヶ月分、合計で 3.4 ヶ月分。職員手当の種類、令和6年4月1日現在。期末手当、勤勉手当、職務上の段階、等級により加算措置あります。退職手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、その他の手当として、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当などがあります。人事・行政の運営等の状況、職員の勤務時間、令和6年4月1日現在。1週間の勤務時間、38時間45分、開始時刻8時半、終了時刻17時15分、休憩時間12時から13時。職員の勤務成績の評定、令和5年度については、勤勉手当の成績率決定にかかる勤務成績の評価を実施しました。倫理の保持、職員は全体の奉仕者であり、職務は住民から付託された公務のため、職員に注意喚起を徹底しています。令和5年度は倫理の保持2回、選挙の執行はありませんでした。職員の研修、令和5年度、区分、内容、受講者数、備考の順にお話しします。市主催研修、旧講座開催2370人、新規採用職員研修、ハラスメント防止研修ほか、他機関主催研修、宮城県市町村職員研修所172人、階層別研修、専門研修、派遣研修、宮城県派遣など9人、宮城県派遣、自治大学校ほか。その他詳しくはお問い合わせください。総務部人事課、0220-22-2145。
今月のお知らせ、市民バス乗車時の後期高齢者の年齢確認について、市民バスは4月1日から運賃を1乗車200円に改定しています。75歳以上の人は後期高齢者医療被保険者証などの提示により100円で乗車できますが、後期高齢者 医療制度の変更により令和6年12月2日以降に75歳になる人は被保険者証に変えて後期高齢者医療資格確認書が交付されることになりました。そのため12月から75歳以上の人の年齢確認は次の通りとしますので、バスを降りるときに乗務員に提示し運賃をお支払いください。令和6年12月1日までに75歳になる人、後期高齢者医療被保険者証、令和6年12月2日以降に75歳になる人、後期高齢者医療資格確認書、いずれも交付されていない人、運転免許証やマイナンバーカードなどの生年月日が記載された身分証明書、すでに75歳以上の人はこれまで通り後期高齢者医療被保険者証を提示してください。毎回年齢を確認しますので、スムーズな確認にご協力をお願いします。問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課地域交通交流係 0220-22-2173。 第3期登米市子ども子育て支援事業計画案への意見を募集します。登米市では令和7年度から11年度までを計画期間とする第3期登米市子ども子育て支援事業計画を策定するため意見を募集します。募集期間、12月10日火曜から令和7年1月10日金曜まで。公表する資料、第3期登米市子ども子育て支援事業計画案。公表場所、福祉事務所子育て支援課市役所南方庁舎1階、各総合支所、各児童館、南方子育てサポートセンター、各公民館、ふれあいセンター、市公式ホームページ。提出方法、第3期登米市子ども子育て支援事業計画案に対する意見と明記し、郵送、ファクシミリ、電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。様式は自由です。住所、氏名、電話番号を必ず記入してください。電話では受付できません。意見の取り扱い、個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱います。また個別の回答はしませんが、意見の概要と意見に対する考え方を取りまとめた上、後日市公式ホームページで公表します。問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子育て支援係 0220-58-5562。 登米市では10月15日から書かない窓口システムの運用を開始しました。書かない窓口システムは、住民票などの各種証明書の申請や住民移動届などについてマイナンバーカードや運転免許証などの情報を読み取り、住所、氏名などの内容を申請書に反映して書かないようにすることで、各種手続きがより簡単になるシステムです。利用場所、波佐間総合支所市民課、中田総合支所市民課、南方総合支所市民課。利用方法、窓口の職員が対面で聞き取りをしながら申請書を作成する対面型と、記載台に設置してあるタブレットから自身で申請書を作成する記載台型の2種類があります。職員またはタブレットの案内に沿って操作してください。問い合わせ、まちづくり推進部 DX 推進室 DX 推進係 0220-23-7367。 後発地震注意情報が発表されたらどうすればよいか確認しましょう。2024年8月運用開始以来初の南海トラフ地震臨時情報、巨大地震注意が発表されました。この情報の発表中、 関東から九州の各地で日頃からの地震への備えの再確認などが呼びかけられました。これは北海道三陸沖後発地震注意情報が発表された際の呼びかけと同じです。この機会に後発地震注意情報が発表された際に適切な行動を取れるよう情報について再確認しておきましょう。問い合わせ、総務部防災危機対策室危機対策係 0220-23-7393 仙台管区気象台気象防災部地震火山課 0222-297-8171 県実証事業宮城ポイント登録相談会を開催します。宮城県ではデジタル身分証アプリを活用した地域住民の災害対応力の向上を図るとともに、県内における消費拡大を通じた地域経済の活性化を目的としてデジタル地域ポイント宮城ポイントを活用した実証事業を実施します。事業概要、デジタル身分証アプリポケットサインをダウンロード利用登録した県民を対象に抽選で県内の店舗で利用できる3000円相当のポイントをプレゼントします。ポイントの付与は別途リリースされる自然災害避難支援ミニアプリを登録した後になります。実証事業に参加するためにはアプリの動作が可能なスマートフォン NFC 対応と本人認証のためのマイナンバーカードが必要です。登録期限令和7年1月25日土曜まで、ポイント利用期間令和7年1月6日月曜から2月末日まで。登録相談会、登米市民を対象にポケットサインのダウンロード利用登録ポイントの利用方法などを説明する相談会を開催します。12月19日木曜午前10時から午後4時半まで。場所、市役所中田庁舎1階101会議室。問い合わせ、宮城ポイントコールセンター午前9時から午後5時半まで0120-110-009。ハット料理が勢ぞろい、令和6年度日本一ハットフェスティバル。市内外各地からホッとするハット料理が勢ぞろいします。ハット販売コーナーは昨年の 1.5 倍の出店数とさらにパワーアップ。種類豊富なハット汁が堪能できます。地場産品販売コーナーでは姉妹都市でもある富山県入善町や栗原市、岩手県一関市の物産販売もあります。会場にはゆるキャラたちも登場。入善町からジャンボール3世も友情出演します。この会場でしか食べられない味もありますので、ぜひ会場にお越しください。12月1日日曜午前10時から午後2時まで。場所、 S ファクトリー東北中江公園狭間中江中央公園。ハットは1杯300円から500円で販売します。美味しそうなハット汁や大勢の人でにぎわっている様子の写真が掲載されています。問い合わせ、令和6年度日本一ハットフェスティバル実行委員会事務局、登米市観光物産協会 0220-52-4648。 カッパハーフマラソン開催に伴う交通規制を実施します。第36回カッパハーフマラソンの開催にあたり、コース周辺を交通規制します。通行の際は現場の係員の指示に従ってください。12月1日日曜午前9時10分から正午予定。区間 SB 食品豊間クラジアム、登米総合体育館東側から一関方面、 国道342号線問い合わせカッパマラソン実行委員会事務局 0220-53-1155 防火ポスターコンクール入賞作品が決定しました。消防本部では火災予防に対する知識と関心を高めるため市内の小中学生を対象に防火ポスターコンクールを実施しました。応募作品の中から審査の結果入賞作品が決定。消防庁賞受賞作品は防火ポスターとして市内に広く掲示し防火思想の普及啓発に役立てます。入賞者登米市消防庁賞毎夜賞1年石川由依奈さん、石越市中3年福呂沙耶さん、優秀賞佐沼賞1年佐竹セラさん、佐沼賞2年松永ひなのさん、宝江賞3年田村翔生さん、宝江賞4年小野寺琴音さん、佐沼賞5年佐藤ほのかさん、佐沼賞5年小野寺ゆりはさん、石越中1年千葉圭人さん、新田中2年伊藤ひなさん、新田中3年及川美桜さん、豊里中3年男沢あやみさん。問い合わせ消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900。 鳥インフルエンザの注意と対策を。鳥インフルエンザウイルスは感染した鳥との濃厚接触などを除いては人に感染しないと考えられています。また野鳥は様々な原因で死亡しますので、死んでいても直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、次のことに注意してください。同じ場所でたくさんの野鳥が死亡しているなどの異常を発見した場合は担当部署に連絡する。野鳥の糞が靴の裏や車両につくとウイルスが他の地域に運ばれる恐れがあるため、野鳥に近づきすぎない。死亡した鳥などは素手で触らない。自宅の庭などで野鳥が死んでいるのを見つけた場合には燃えるゴミとして処分することも可能。鳥を飼育している場合はケージを使用し野鳥との接触を防ぐ。家禽の死亡波数が増えるなどの異常を見つけた場合は最寄りの家畜保健衛生所に連絡する。家禽舎では出入り時の長靴の履き替え、防鳥ネットの点検など衛生管理を徹底する。問い合わせ野鳥は産業経済部農林振興課林業振興係 0220-34-2709。 課金は産業経済部農政課畜産振興係 0220-34-2713。
環境事業所だより。市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。廃食油の回収について、市では環境に優しいエネルギーを推進するためサラダ油などの廃食油を回収しています。回収した廃食油はバイオディーゼル燃料や家畜飼料などにリサイクルされています。廃食油を排水口に流すと浄化槽や下水道の故障、川や海の環境悪化につながるため、処分する際は適切に処理してください。回収できる油、植物系油、サラダ油、ごま油、オリーブオイルなど、ラードなどの動物系油やガソリン、機械油などの鉱物系油は回収不可です。飲食店などの事業系廃食油は回収不可です。回収方法、油かすなどはできるだけ取り除き、植物油容器、 またはペットボトルなどに入れ、回収日に回収ボックスに出してください。ペットボトルは水洗いして乾燥させて使用。回収場所と回収日時をお知らせいたします。各総合支所、毎月第2水曜日、祝日の場合は翌日午前8時半から正午まで、総合支所以外の3施設、豊里クリーンセンター、南方衛生センター、米山資源課共同施設、平日の開所日、時間内に常時持ち込みできます。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課 0220-58-2115